イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは2023年12月12日の北海道新聞古谷恒平の考えるピントのコーナーより、アイヌ民族否定の世界観、歴史の暗部認めぬ幼稚さ。杉田水脈衆議院議員の発言が物議を醸している。発端は札幌、大阪の両法務局で2016年に杉田議員が自身の SNS に投稿したチマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんという部分が人権侵犯にあたると認定されたことだ。それに反発する形で杉田議員は動画等を使い、これは差別ではないとか、公金を躊躇している左派活動家らを批判しているだけなどと抗弁した。杉田議員は法務局の認定を真っ向から批判し、発言の撤回、謝罪などは一切行っていない。杉田議員の世界観を少し分析してみる。普段のコスプレおばさんというのは仮装しているという意味である。つまりアイヌ民族など存在しないのに、あえて歪んだ権利主張のために仮装して成りすましているのだというものだ。公金躊躇とは、昨年から流行しているネットスラングの一種である。公金、すなわち税金を不正に利用して一部の活動家が経済的利権という甘い汁を吸っているという。両方とも事実とは違い、根拠が乏しい都市伝説の類である。しかし一部では杉田議員のこうした世界観を支持し、実際にこのような問題が起きても熱心に応援する層が存在することもまた事実である。彼らは2010年代から発生したアイヌ否定論や2000年代から生まれた在日特権という根も葉もない陰謀論に強く影響されている。とりわけアイヌ否定論はある種の漫画家やその支持者らが活字にすると、瞬く間にネットに伝播して保守層の少なくない部分に受容された。その骨子はアイヌ民族は北海道の先住民族ではないというものだった。アイヌの先住性は幕藩体制以前から本州の日本人に知られており、揺るがしようのない歴史的事実である。しかし彼らは頑なにアイヌの先住性を否定し、戦死時代から北海道に定住していたのは日本民族であるという歴史修正主義を卑劣してはばからない。なぜそこまで先住性にこだわるのかといえば、北海道は日本人が開拓したフロンティアという虚構の概念が崩れるからだ。私が札幌で少年時代を過ごした1990年代、クラーク博士の精神とともに、この開拓神話は日常の中に普通に存在した。後に解体が決まるノッポロの100年記念塔は、当たり前のように小学校の課外学習の定番であった。しかし、その神話はあまりに入植者の立場によった世界観であり、公平でない。ということで、ここ20年で見直されつつある。杉田議員を支持するアイヌ否定論者の一部は、この部分が気に食わない。アイヌを先住民とすると、後からやってきた日本人は、土地や生活を奪った加害者ということになる。自分たちの正当性が途端に揺らぐのである。だからこの部分を彼らは最も否定する。コスプレおばさんという表現の裏には、間違いなくアイヌ否定論のこうした考え方がある。北海道の先住民がアイヌ民族であるという事実を是認すると何が不都合なのか。かつてアイヌ民族の人権を犯したのは事実としても、その歴史を反省するのになぜ拒否感があるのか。入植者による加害の反省は、かつて広大な植民地を有した西欧近代社会にとってある種の現代的テーマである。ディズニーの名作アニメ、ポカホンタスは、実話を元にしたネイティブアメリカンとイギリス人入植者の交流を描いたものだが、入植者の多くは明確に侵略者として描かれている。一方の先住民も文化の違いがゆえの抗戦性が描かれている。だからといって、新大陸に入植したアメリカ人の子孫は、この映画を見てアイデンティティがぐらつくことはない。歴史の事実を認めた上で、双方が和解し、 より良い共生社会を目指すことこそが現代人に課せられた普遍的テーマとして歌われている。ポカホンタスは現代の入植者の子孫に贖罪の意識を植え付ける作品ではない。翻ってアイヌ否定論者はこうした受け取り方をしない。私たちの祖先は潔白で悪いことなど何一つなかったという筋書きにしないと、その子孫である自分たちも罪人になってしまうという幼稚な考え方がある。だから彼らは先の戦争は侵略ではないとか、関東大震災での虐殺はでっち上げという先祖は紳士だった説にこだわる。自国の誇りとは過去に一度も自らの手が汚れてないことを喧伝することではない。過去の暗部を見つめ真摯に反省し繰り返さないように努力を続けることこそが真の愛国心ではないのか。最高の愛国心とは、あなたの国が不名誉で馬鹿で悪辣なことをしているときにそれを言ってやることだ。ジュリアン・バーンズ。本日2つ目のニュースは、2023年12月15日、北海道新聞より、アイヌ文化展、イギリスで好評、ビラトリの保存会、伝統舞踊や工芸など紹介。日本政府がイギリスに開設する日本文化の広報拠点、ジャパンハウスロンドンで、11月中旬から開かれているビラトリ町のアイヌ文化の展覧会が好評だ。ビラトリアイヌ文化保存会の会員らが投影して伝統舞踊を披露し、舞踊の体験イベントには多数の参加があった。会員らはイギリスの人たちのアイヌ文化への関心の高さに驚いたと、魅力発信に手応えを感じている。展覧会は昨年11月16日に始まり、今年4月21日まで、工芸や舞踊、アイヌ語など二風谷地区の伝承者の取り組みを計約250点の展示品と映像で紹介している。現代のアイヌ文化伝承者に焦点を当てており、二風谷の工芸から12人がアイヌ文化への思いを語るインタビュー動画も見どころだ。来年3月までは月ごとに数日間、伝統工芸やアイヌ語、アイヌ料理といったテーマを設け、伝承者が現地の人に文化を直接伝える実演やワークショップを行っている。11月は舞踊がテーマで、保存会の10人が伝承者として会場入りした。17日は約70人の来場者を前に、タプカラやアンナホーレなど5つの舞踊を披露。その後は観客が会員に駆け寄り、会員がまとう着物のアイヌ文様の意味などを盛んに質問してきたという。保存会の佐々木さんは、海外の人々との直接の交流を通し、アイヌ文化がより幅広い人の記憶に残ると思う、と話す。11月18、19日の両日は、踊りのワークショップを開き、イギリス人ら各30人ほどが体験。保存会員が比較的覚えやすい伝統舞踊、チャピー役の振り付けを来場者に教え、一緒に舞って楽しんだ。最後は、ホリッパを全員で踊り交流した。保存会の原田里乃さんは、展覧会の企画段階から加わっており、今を伝える展示内容にしてほしいという二風谷の声が反映されていた、と喜ぶ。工芸品の展示だけではなく、二風谷で実際にやっている活動を見て体験してもらうことで、私たちにとっても刺激になる、と話す。町内でアイヌ語教室の助手を務める原田さんは、同会場で2024年1月12日から16日に開かれるアイヌ語を学ぶワークショップにも参加する。アイヌ語教室の取り組みを通し、文化の根本には言葉があると感じてほしいと期待している。本日3つ目のニュースは、2023年12月20日、北海道新聞より、アイヌ音楽新たな挑戦、男女ボーカルビラトリのユニットアンケシ。ビラトリ町内在住の原田里乃さんと新町聖也さんの幼なじみの2人が、道内各地のアイヌ民族の踊り歌を歌うボーカルユニットアンケシ、昨年夏に結成し、地域ごとに異なる民族の歌の魅力を伝えている。11 10月にはイギリス・ロンドンでの催しにも参加し、活躍の場を広げた。二人は、アイヌの歌を歌う男女ボーカルユニットは珍しい。自分たちなりに楽しむ姿を見せていきたいと意欲を見せる。アイヌ民族文化財団は、女性が担当することの多い踊り歌を男女がユニットで歌うのは新しい取り組みと期待する。二人はアイヌ文化の伝承活動を行うピラトリ町アイヌ文化振興公社で働き、ピラトリアイヌ文化保存会でも活動する。共に札幌大出身でアイヌ文化の担い手を育てる一般社団法人札幌大学ウレシパクラブに所属。同クラブで帯広や旭川、釧路などに赴き、各地の踊り歌やウポポ、座り歌など計約70種類を地元保存会や過去の録音から学んだ。歌が好きな二人は、ビラトリ以外にもいろいろな地域の歌を歌いたいとアンケシを結成。ステージでは大学時代に学んだ歌を中心に、ソロの見せ場として原田さんはカムユから新用の交渉文芸を、新町さんはムックリの演奏を披露する。アイヌの歌は節回しが独特で難しい。アンケシで覚えた歌をビラトリの保存会の活動にも還元できれば、と原田さん。アンケシは昨年12月に札幌で、今年5月に島根県で開かれたアイヌ文化財団の催しに出演。6月にはビラトリ町内の音楽祭のステージに立った。10月にイギリス・ロンドンで開かれた日本の文化や食を紹介するジャパン祭りでは4万人以上の観客が訪れた屋外ステージでウポポやヤイ様、ジョジョーカを歌い上げた。苫小牧出身の新町さんは幼少時、親戚が住むビラトリを訪れて道庁出身の原田さんと一緒に遊んだ。ウレシパクラブで再会すると学年が2つ上の原田さんが新町さんに歌を教えた。歌い手に回った新町さんは、男性で踊り歌を歌う人は少ないが、アンケシの活動を通し、興味がある人の励みになれば、と願う。アンケシはアイヌ語で、夜明けの意味。新町さんは、辛いことがあっても、僕たちの歌や楽しむ姿を見て、生きる活力にしてもらえたら、とユニット名に込めた思いを語る。原田さんは、私たちにとって男女のユニットは新しい挑戦。多くの人に愛されるユニットにしていきたいと意気込む。本日4つ目のニュースは、2023年12月24日、北海道新聞記者の視点コーナーより、文化部中村康俊さんの記事です。2023年は、アイヌ民族が初めて自らの物語をまとめたアイヌ神謡集の刊行100年と、著者チリユキエの生誕120年の年だった。神謡集の意義を考える企画記事、白カニペ、銀の雫を4月から随時カルチャー面に掲載している。企画を担当し、アイヌ文学の素晴らしさとともに、今を生きるアイヌ民族の声に耳を傾ける大切さを考えさせられている。アイヌ神謡集刊行100年、今も生きる知里幸恵の声。著者の幸恵は登別で生まれた後、旭川で暮らした。神謡集に、その昔この広い北海道は私たちの先祖の自由の天地でありましたと始まる序文を日本語で表し、13編のアイヌ民族の物語をローマ字表記のアイヌ語で記述し和訳をつけた。アイヌ語と日本語に通じる幸恵だから書けた名著。8月には千葉大の中川博史名誉教授の補邸で新版として知里幸恵アイヌ神謡集が岩波文庫で出版された。企画では神謡集に関わりのある人たちの寄稿やインタビューを載せている。アイヌ民族で歌手の川上陽子さんは、中学生の時、幸恵について学ぶ学校の授業の前に念入りに要集したエピソードを記した。激しい差別のもと、川上さんは当時はまだアイヌ文化に誇りを持てず、予習は授業で予期せずにアイヌという言葉が教室に響いた時、呼吸が荒くなったり耳が真っ赤にならないよう心の準備をしておくためだった。 幸恵の生涯を学習した直後、あろうことか川上さんは同級生から侮蔑的な言葉を投げつけられた。針葉集が刊行されて100年前も、アイヌ民族は同じ痛みに苦しんだ。作家、土橋よしみさんは、序文について、あんたらが弱いから滅びの現実がある、と言わんばかりの風潮の中で、どこか卑屈にならざるを得ないアイヌが多かった当時、この序文は、同族への顔を上げよ、私たちに人間として恥ずべきことはない、という励ましであり、宣言でもある、と述べた。幸恵は滞在していた東京で亡くなる約3ヶ月前、旭川のアイヌ民族の集落の少女が身売りされた後に病死したことを知って泣き崩れた。帰郷先の言語学者、金田一京介は当時、この集落であまりに多くの人が命を失っていたことに同情した。ただしこの時、幸恵の日記によると、金田一は幸恵に、アイヌは見るもの、目の前のものがすべてのろばしい状態にあるのだよ、と語ったという。滅びゆくという運命論ではなく、アイヌ民族、女性、貧困という立場にある人たちの命や尊厳を傷つけるという社会の差別的な問題としてどこまで認識していただろうか。それは金田一個人というより、当時の支配的な価値観の問題である。社会理論などが専門の研究者、中野俊夫氏は、編著者、沖縄の占領と日本の復興で、植民地主義とは、領土的、主権簒奪的な支配だけではなく、人種、民族、ジェンダー、階級など複数のカテゴリーを組み合わせて、差別的な秩序を構成して支配しようとする統治形式だ、と説明している。こうして当時の日本では、女性より男性、アイヌ民族より和人が優れているという誤った価値観が広がった。アジア太平洋戦争の敗戦で植民地を失った日本は、国民国家として再出発した。ただし、植民地主義的な考えは今も社会に根深く残っている。私はアイヌであったことを喜ぶ。幸恵は日記にこう書き記した。知里幸恵、銀のしずく記念館の開設に尽力した幸恵の姪、横山睦衛生館長は生前、私の取材に、幸恵はあの厳しい時代にアイヌ民族として生きるアイヌ宣言をしました。だからこそ今に伝える意義があるのです、と述べた。幸恵や横山さんの思いを忘れず、今を生きるアイヌ民族と共に社会のありようを考えていきたい。本日最後の記事は、2024年1月5日付、北海道新聞より、ゴールデンカムイ、原作の魂大失踪、実写映画19日公開、衣装や小道具、リアル追求。日露戦争直後の北海道を主な舞台とした野田悟の冒険活劇漫画、ゴールデンカムイが実写映画として1月19日から公開される。冬の道内でスケールの大きいアクション場面を数多く撮影し、アイヌ民族の文化も描いた意欲作だ。網走監獄の死刑囚が大量の金塊を隠しているという噂を耳にした元陸軍兵の杉本佐一。アイヌ民族の少女アシリパと共にその在りかを追う中で、旭川にある陸軍第七師団の鶴見中尉と部下たち、元新選組副長だった土方歳三らと三つどもえの争いになっていく。原作は2014年から22年まで漫画誌に掲載された。不死身の杉本ぶりが存分に発揮される格闘や、ギャグ、アシリパによる野生動物の狩りや調理場面、アイヌ民族の生活様式などを詳細に描く内容の幅広さで、感情やみなべウエスタンの異名を取り、2022年に第51回日本漫画家協会賞コミック部門大賞を受賞した。テレビアニメでも第5期の放送が控えている。監督はエグザイルファミリーが出演したハイ&ローシリーズなどで知られる久保重明。中国の春秋戦国時代が舞台の映画、キングダムシリーズを手掛けたプロダクション、クレデウスが制作した。同社の松橋晋三プロデューサーは、 連載当初からの作品のファンで、原作が持つ魂を俳優が体現できるよう、アイヌ文化の描き方や当時の衣装、小道具、武器などのリアリティを細かく積み重ねて、大規模な撮影を行いました。と話す。回想場面を除き、ほぼ雪のシーンが続く。撮影の1年前にロケ地の積雪度合いを下見し、役者やスタッフ、機材の防寒対策を準備した。日高管内の日高町とビラトリ町、胆振管内向川町などでロケを重ね、札幌の北海道開拓の村では、明治期の住宅を復元した建物内でも撮影。カメラを2台しか入れられない狭さだったが、原作の野田先生も参考にした建物ですから、と松橋プロデューサー。原作同様、アイヌ語研究者の中川博士千葉大名誉教授らを監修に迎え、原作リスペクトを映像化の核に据えた。昨年夏に配役が公表された際、登場人物の容姿の再現ぶりなどでファンから期待の声が高まった。集英社とともに制作幹事を務める衛星放送会社ワオワオの大滝亮プロデューサーは、過去にもモズなどの映画を作ってきたが、本作は今までにない規模。単なるアクション映画にとどまらず、多彩な登場人物が活躍する気持ちの良いエンタメです。楽しみにしてください。と自信を見せる。2時間8分、全道で上映予定。以上が本日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい。先ほど杉田水脈衆議院議員の話がございましたけれども、彼女は今すぐ議員を辞めてほしいと私は思っています。本当にどうして辞めないのかなと、あと岸田首相が全然自分たちの自民党のね、議員のこと統制できないというか、指導できないということにちょっと歯がゆい気持ちがしています。以上です。
ありがとうございます。以上でニュースのコーナー終わります。担当は仙石優子でした。